皆さんこんにちは。戸部市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報戸部声の広報、令和3年3月号をお届けいたします。今月の表紙は北方小学校4年生の教室の一コマです。大きく2人の児童が写っています。手前はピンクの洋服を着た髪の長い女の子、元気に左手を上げています。奥の隣の男の子、しっかり前を見て話を聞いている様子です。他の児童も皆さんマスクをつけて感染予防もしっかりと。2020東京オリンピックのポーランドのホストタウンになっている登米市。ポーランドについて学ぼうと事前合宿のコーディネーターよりリモートによる授業の様子です。今月のホットラインで詳しくご紹介いたします。今月号内容、特集、狙われているのはあなたです。今月のホットライン、今月のお知らせ、健康、町の若い衆、僕と私の夢、情報広場、ときめき人の順にお届けいたします。特集、狙われているのはあなたです。生活様式の変化により自宅で過ごす時間が多くなりました。自宅でのインターネット閲覧や通信販売の利用の伸びとともに契約トラブルも増加、また高齢者層を中心に特殊詐欺被害が増えています。本号では悪質商法や特殊詐欺から身を守る対策を考えます。2020年県内特殊詐欺被害の状況、被害総額2億8166万円、件数180件、平均被害額156万円。増える悪質商法、巧妙化する特殊詐欺。悪質商法とは度を超えて高額な商品や粗悪な商品を販売する行為です。送りつけ商法や訪問販売など言葉巧みに高額な商品を売りつけます。特にパソコンやスマートフォンなどの普及とともにインターネット通販に関するトラブルが近年増加。市消費生活相談窓口にも通信販売や訪問販売に関する多くの相談が寄せられています。また面識のない不特定多数の人から金品を騙し取る犯罪を特殊詐欺と言います。令和2年中に市内で確認された特殊詐欺被害はありません。県内では被害件数は減少していますが、被害金額は3億円に迫る年が続き高止まりしている状況です。犯行の手口も年を追うごとに巧妙になっていて、特に高齢者を狙った事件が増加。被害に遭わないために日頃からの注意が必要です。ターゲットは高齢者、亡くならない詐欺被害。特殊詐欺被害者の年代別構成割合は80歳代が最も多く全体の3割を占め、70歳代以上の割合では全体の6割を超えています。高齢者を狙うオレオレ詐欺や預貯金詐欺などの発生が増えていることが原因の一つと考えられます。多様化している契約トラブル、購入した覚えのない商品が送られてきた、いらないものを買わされた、注文した商品が届かないなどのトラブルが増えています。悪質商法を防ぐ方法を紹介します。市内でも増える契約トラブル、悪質商法の被害はテレビや新聞の中だけの話ではありません。市の相談窓口にも契約トラブルに関する多くの相談が寄せられており、特に相談の多い取引形態は通信販売です。中でも健康食品や化粧品などに関するトラブルが増えていて、低価格を理由に購入したところ、実際は定期購入契約だった、解約しようとしたら業者と連絡が取れずに解約できないなどの相談が増加しています。また訪問販売についての相談も多く、自宅の回収や持参した商品について嘘の説明をされた、断ってもしつこく勧誘された、強引に契約を迫られたなどの相談があります。 一定期間無条件で解約クーリングオフ制度。一度商品やサービスの契約をすると、原則では契約を解除することができません。しかし、突然来訪したセールスマンや街角で呼びかけられて契約した場合など、消費者は冷静に判断する余裕がなく、商品の知識もありません。こうした特定の取引に限り、契約後に消費者に冷静になって考え直す期間を与える制度がクーリングオフです。取引の内容によって契約を解除できる期間は異なりますが、理由を問わず一方的に申し込みの撤回または契約を解除できます。解約したい内容を書いた郵便はがきなどを事業者に送付することにより、契約を解除することができます。なお、通信販売で購入した商品はクーリングオフ制度の適用になりません。事前に返品や解約の条件、販売事業者の連絡先を確認してください。またインターネット通販などの悪質なサイトにはお金や個人情報の詐取などを目的としたサイトがあります。怪しいと思ったら利用しないことがトラブル回避につながります。はっきり断りトラブルを回避。悪質商法の勧誘は優しい顔で近寄ってきて、今日だけ、今だけなどと甘い言葉で誘ってきます。いいです、結構です、資料だけいただきますと断ったつもりでも契約の手続きを進められることがあります。商品を購入する意思がないときは、いらないということをしっかり伝え、はっきり断ることが大事です。電話勧誘への対応。話を長引かせずに電話を切ることが必要です。今忙しいのでなどの曖昧な言い方ではなく、遠慮せずにきっぱりと意思を伝えます。しつこく勧誘してくる相手にはこちらから電話を切ります。訪問販売への対応。インターホン越しに要件を聞くなど、すぐにドアを開けないようにし、契約する意思がないことをはっきり伝えます。
勧誘の断り方の例。いりません、興味がありません、今後の勧誘は一切お断りします、もう電話をかけてこないでください、電話を切ります、契約しません、お帰りください。市内の消費生活に関する相談内容、2019年度内容件数の順にお話しいたします。契約、解約、身に覚えのない請求、通信販売など203件、販売方法、訪問販売など115件、品質、機能、液務品質17件、価格、料金17件、接客対応15件。悩まず相談ください。市民生活部市民生活課、及川仁課長。市内では契約トラブルや多重債務などの消費生活に関するさまざまな問題が増えています。消費生活相談窓口では、そうした被害や不安、苦情の相談を専門の相談員が受け付け、問題解決のための助言や斡旋など、解決や未然防止に向けた手助けをしています。事例として、裁判所などを語る消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせのハガキが届いた、利用していないサイトから利用料金や登録料など請求するメールが来たなどの相談があります。消費生活相談員資格を持つ相談員が無料で相談に応じますので、一人で悩まずに相談ください。また市では地域の集会などに消費生活相談員が出向き、消費者行政に関する出前講座を実施しています。利用を希望する場合は相談窓口まで連絡してください。クーリングオフができる取引、内容期間の順にお話しいたします。訪問販売8日間、電話勧誘販売8日間、特定継続的役務提供8日間、マルチ商法ネットワークビジネス20日間、業務提供有意販売取引 内職モニター情報20日間訪問購入8日間。
特殊詐欺から身を守る。親族を装うなどして電話をかけ、いろいろな理由を挙げて支給現金が必要であると信じ込ませることで、漏電した被害者から現金などを騙し取る特殊詐欺。横行する特殊詐欺への対応方法を佐沼警察署生活安全課菅原課長に聞きました。知らずに騙される巧妙な手口。特殊詐欺は横行し始めてから20年近く経過した今でも被害がなくならず、社会情勢の変化に応じて騙すための方法も多様化しています。詐欺師たちは巧妙な手口で被害者を慌てさせ、正常な判断をさせないようにして詐欺の罠に誘い込みます。市内での事件の一つに架空請求詐欺があります。犯人はサイト利用料の名目で被害者に電子マネーでの支払いを要求しました。お店で購入するときはこうしてください、次はあの店でいくら購入してくださいなど、一度の購入額に上限がある電子マネーを複数の店でスムーズに購入できるよう電話で指示しました。被害者はその指示を親切で丁寧な説明だと錯覚してしまい、自分が騙されていることに気がつかなかったそうです。またオレオレ詐欺の事件では、お金が急に必要になった、すぐに返すからお金を貸してほしいという犯人からの電話、離れて暮らす家族の頼み事だと信じた高齢者が困っている家族を何とか助けたいと思い、慌ててお金を用意しようとした事件もあります。幸いどちらのケースも未然に防ぐことができましたが、詐欺の落とし穴は私たちの身近に潜み、罠にかけようと狙っています。防犯電話機の設置で詐欺を撃退。被害を防ぐためには手口の特徴を把握し対策しておくことが重要です。特に高齢者を狙った特殊詐欺の特徴として、詐欺の電話の前には下調べのための予兆電話があります。予兆電話はほとんどが自宅の固定電話にかかってきています。固定電話への防犯対策としては、迷惑電話防止機能を有する機器、いわゆる防犯電話機の設置が有効です。防犯電話機について、防犯電話機は警告音声や自動録音機能付きの電話機のことです。着信音が鳴る前に電話をかけてきた相手に、この電話は迷惑電話防止のために録音されますなどのメッセージを伝えます。詐欺師たちは自分の音声が録音されて証拠として残ることを嫌い、自ら電話を切ります。そのため迷惑電話があったことに気づかないうちに撃退できます。また電話を受けた場合でも、録音機能により詐欺師との会話を記録します。録音された会話がその後の捜査に役立ちます。なお、防犯電話機の設置を希望される場合は、市内各地区の商工会では機器の設置や販売をしている商店を紹介していますのでご相談ください。お金の話が出たらすぐに相談。詐欺の手口は日々巧妙になっています。お金の話をされた時は一度電話を切るなどして話を止め、冷静になる時間を持つことが必要です。県内の詐欺被害者の約9割が自分は被害に遭わない自信があったと答えています。自分だけは大丈夫、詐欺の話は他人事だなどと考えずに、いつ自分がターゲットになるかわからないという意識を持つことが重要です。また自分の判断だけでなく、身近にいる誰かに相談することが大切です。詐欺師からお金を取り戻すことは困難です。少しでも怪しいと感じたら、家族や相談できる近所の人に話してみることで詐欺に気づく場合もあります。日頃から近所で声を掛け合い、お互いに注意することが被害防止につながります。
高齢者を狙う特殊詐欺の手口。オレオレ詐欺。 息子や孫になりすました犯人から電話があり、仕事に関するトラブルなどを口実に金品を要求する、預貯金詐欺、自治体職員などと名乗り、払い戻しがあるからキャッシュカードを確認したい、または取り替える必要があるなどを口実にキャッシュカードを騙し取る、キャッシュカード詐欺、盗み、キャッシュカードが不正に利用されている、預金を保護する手続きをするなど、嘘の手続きを口実にキャッシュカードをすり替えるなどして盗み取る、還付金詐欺、税金などの還付に必要な手続きを装って被害者に ATM を操作させ犯人側の口座にお金を振り込ませる。
手口を知り罠に備える、困った時はすぐ相談。孫子の兵法には、敵を知り己を知れば百戦危うからずの一節があります。敵情を知ること、客観的に自分を知ることが大切であると説いています。騙しの手口を知っていれば、あらかじめ対策することができ、心の準備もしておけます。例えば、頼まれ事や困っている人を放っておけない性分の人は、怪しいと感じたら遠慮せずに断る勇気を持つことが必要です。そして一番大切なことは、困った時やおかしいと感じた時に自分一人で判断しないで相談すること、周りの人からの冷静な意見を聞くことで、騙されていることに気づいたり解決できたりすることがあります。一人一人の意識を基礎に、お互いが声を掛け合うことで安心して暮らせる地域を守っていくことができます。相談窓口の電話番号は次の通りです。契約トラブルの相談窓口は、登米市消費生活相談窓口 0220-58-2117、 受付時間は8時半から16時半、県登米合同庁舎県民サービスセンター 0220-22-5700、受付時間は9時から16時、いずれも土日祝日年末年始を除きます。特殊詐欺の相談窓口は、佐沼警察署 0220-22-2121、 登米警察署0220-52-2121、 いずれも受付時間は24時間対応です。土日祝日も実施されます。特集を終わります。
今月のホットライン、園芸技術向上日記を、第3回宮城園芸振興大賞及び令和2年度宮城県農林産物品評会農林水産大臣賞受賞報告が令和2年12月28日市役所狭間庁舎で開かれました。宮城園芸振興大賞は、水田を活用した大規模な露地野菜栽培のモデル的な取り組みを評価するものです。今回はキャベツ、葉菜類を栽培する桜井農場が受賞。宮城県農林産物品評会農林水産大臣賞は、品種の特性を備え、大きさが均一で色艶の良好な出品物を評価します。果実リンゴ部門では猪俣剛さん、葛西類きゅうり部門では久保園芸が受賞しました。右肩上がりの年願い、狭間町下船町出身の書家デザイナーの日野香織さんが1月19日市役所狭間庁舎を訪れ、自らがデザインした干支のポスターを市に寄贈しました。ポスターは白地に赤い円と金で描かれた漢字の牛、黒で描かれたひらがなの牛を重ねたデザイン。日野さんは世間の情勢から厳しさの中にある潔さをイメージして作りました。しの字は右肩上がりを連想してもらえるよう力強く描いていますと作品に込めた思いを語りました。ポスターは市役所狭間庁舎の入り口に掲示しています。地域で守る交通安全、 交通死亡事故ゼロ1500日達成表彰伝達式は1月25日東亜総合支所で行われ、登米市交通安全対策協議会と登米警察署から米川地域振興会へ報上が授与されました。米川地域振興会は2016年12月17日から交通死亡事故ゼロを継続しており、1月24日に1500日を達成しました。米川地区では運転免許証返納後の生活に必要な移動手段を確保するため、デマンド型乗り合いタクシー事業に取り組んでいます。地産地消を長年推進、食材王国宮城推進優良活動表彰式は1月26日仙台国際センターで開かれ、北上食品工業が地産地消部門で特別賞を受賞しました。同表彰は地産地消の推進やブランドの確立に取り組む団体や法人、個人の功績を称えるもの。北上食品工業は市内産の原材料を使用した油麩や納豆、豆腐などを製造販売しています。飯塚代表は地元食材使用の大きな強みは生産者の顔が見え、出来を聞きながら加工を調整できることと思いを語りました。北上食品工業の製品は市内の学校給食でも提供されています。東京五輪に向け交流、市ホストタウン事業ポーランドについて学ぼうは1月28日北方小学校で開かれ、4年の児童28名がポーランド共和国の歴史や文化などの授業を受けました。ホストタウン事業は東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に参加するポーランドボートチームの事前合宿の受け入れを契機に、地域の活性化や末永い交流などを実現するため実施、有名な場所や食べ物、学校生活などの話に児童たちは目を輝かせて聞き入っていました。ゆるキャラ緊急会議、県北ゆるキャラ緊急会議は1月29日県大崎合同庁舎で開かれ、県北7地域のゆるキャラたちが地域の観光振興について話し合いました。会議は4月1日から9月30日東北ディスティネーションキャンペーン実施に先立ち、コロナ禍で観光客が減少している中、県北の魅力をどのように PR できるのかを話し合うことが目的。マスク姿のゆるキャラたちが各地域の見どころを紹介し合いました。
今月のお知らせ、第2次登米市総合計画基本計画を改定。総合計画は市のまちづくりの将来像や目標などを定め、それを実現するための手段を総合的・体系的に明らかにするものです。市の行政運営の指針となり、あらゆる計画の最上位に位置づけられる計画です。平成27年9月に策定した第2次登米市総合計画の計画期間は平成28年度から令和7年度までの10年間、共同による登米市の持続的な発展をまちづくりの基本理念に、基本構想、基本計画、実施計画の3層で構成しています。そのうち各施策の分野ごとに今後の方向性や主要施策などを定めた基本計画は、社会経済情勢の変化に的確に対応するため、施策後5年をめどに必要に応じて見直すことにしており、5年目を迎えた令和2年度に見直しをしてきました。基本計画を見直すにあたっては、これまでの成果を把握し、今後のまちづくりに生かすため、平成31年4月に市民5000人を対象としたまちづくり市民意向調査を実施したほか、パブリックコメントやタウンミーティングを開催し、市民皆さんから意見をいただきました。いただいた意見などを参考に、国の動きや 市を取り巻く状況の変化を踏まえ、基本計画で掲げていた今後の方向性や目標値を修正しました。また現在世界各国が取り組み、第二次登米市総合計画に掲げる街づくりの基本理念とも考えが合致している SDGs 持続可能な開発目標を市民皆さんと連携しながら推進していくため、基本計画に取り入れました。基本計画の改定案は委員20名で構成される総合計画審議会で審議され、昨年12月に審議会で議決されました。改定後の内容は市公式ホームページでご確認ください。問い合わせ、まちづくり推進部、まちづくり推進課、まちづくり推進係、0220-22-2147。市外で頑張る学生を市内産の職で応援。新型コロナウイルス感染症によりアルバイトなどの収入減や帰省が困難になるなどの影響を受けている登米市出身で市外在住の生徒や学生の経済的負担を支援するため、市内産米とともに市内の業者が生産製造した1万円相当の商品およそ20種類を詰め合わせてお届けします。対象者、登米市出身で令和3年1月1日時点で高等学校、短期大学、大学、大学院、専門学校などに在学し市外に在住している。保護者が登米市に住民登録している。申し込み方法、生徒、学生本人または保護者が申し込みをすることができます。申し込み期限3月1日月曜必着。申し込み問い合わせ、産業経済部地域ビジネス支援課ブランド戦略係、0220-34-2706。市公用車への広告掲載希望者を募集します。お店などの走る広告塔として活用ください。対象者、市内に事業所や事務所、店舗などを持つ個人・法人。申し込み受付期間、2月18日木曜から3月5日金曜まで。申し込み問い合わせ、総務部総務課財産係、0220-22-2091。上下水道部経営総務課水道管財係、0220-52-3314。下水道の早期接続と排出汚水量の認定制度。下水道事業は生活環境の改善、公共用水域の水質保全などのために実施しています。下水道が整備されている地域では下水道に接続することで生活排水などによる悪臭や害虫の発生が抑えられ、快適な生活と水路や河川の水質向上につながります。公共用水域をきれいにし自然環境を保全するためにも早めの接続をお願いします。排出汚水量の認定制度。水道水以外の井戸水などを生活用水として使用している人、下水道に一部のみ接続している人、製造業などの事業を営む人で水道水の使用量と下水道に流す汚水量が大きく異なる場合は、排出汚水量の認定制度により下水道使用量を算定します。水道使用量と下水汚水量が大きく異なる場合は、排出汚水量申告書の提出が必要です。申告書は上下水道部経営総務課に備え付けてあります。現在認定を受けている人も年度ごとに申告書の提出が必要です。問い合わせ、上下水道部経営総務課業務係、0220-52-3311。
市長市議選立候補予定者説明会を開催。4月18日告示、 4月25日執行予定の市長選挙及び市議会議員一般選挙の立候補予定者を対象に説明会を開催します。日時19日金曜午後2時場所狭間体育館。対象者立候補予定者とその関係者、出席は1候補につき候補者を含め2名以内。内容、立候補届出の手続き、選挙運動の注意事項など。説明会当日に立候補届出用紙などをお渡しします。問い合わせ、市選挙管理委員会事務局0220-22-2198。 軽自動車税を減免します。身体障害者手帳などを持ち、一定の要件に該当する場合は軽自動車税を減免します。手帳の等級、車両の所有者、運転者などを確認しますので、期間内に申請してください。申請期間、4月2日金曜から23日金曜。申請書類他問い合わせ、総務部税務課市民税係0220-22-2163。各総合支所市民課市民係、市立病院に就職希望の看護学生を奨学金で支援、市看護師奨学金、貸付対象者看護師養成施設に在学する学生で将来看護師として市立病院に勤務しようとする人、募集人員8名程度、貸付金額月額10万円以内、貸付期間、貸付決定月から看護師養成施設を卒業する月まで、市看護師就学一時金、貸付対象者看護師奨学金貸付対象者のうち希望者、募集人員8名程度、貸付金額20万円以内、連帯保証人2名、申し込み受付期間、3月1日月曜から4月2日金曜、当日消印有効。申し込み問い合わせ、医療局経営管理部経営管理課管理係0220-21-6888。障害者の社会参加を促進、自動車燃料費、タクシー利用費助成、障害者自動車燃料費助成事業、対象者世帯全員の住民税が非課税で、次の1から3のいずれかに該当する人、1、身体障害者手帳1、2、内部産休、療育手帳 A、精神障害者保健福祉手帳1、2級で自動車を所有し、運転する人、またはその自動車を障害者のために運転する同居者、2、身体障害者手帳下肢3級で自動車を所有し運転する、3、療育手帳 A、 精神障害者保健福祉手帳1、2級18歳未満で身体障害者手帳1、2、内部産休の人のために自身が所有する自動車を運転する同居者、対象車両、普通自動車、小型自動車、軽自動車のうち4輪以上のもの。申請手続き、1日月曜から各総合支所市民課市民係で受付、自動車燃料費助成券を交付します。福祉タクシー利用助成事業、対象者本人の住民税が非課税で、次の1から4のいずれかに該当する人、1、身体障害者手帳1、2級2、身体障害者手帳3級のうち呼吸機能障害者で酸素濃縮器を常時利用している、または体幹下肢機能障害者で車椅子移動に限られる、3、療育手帳 A、 4、精神障害者保健福祉手帳1、2級申請手続き、1日月曜から 各総合支所市民課市民係で受付、利用助成券を交付します。問い合わせ、福祉事務所生活福祉課障害福祉係、0220-58-5552、 各総合支所市民課市民係。県は11日を宮城近郊の日と定めています。市では東日本大震災で亡くなられた人を追悼し、震災の記憶を風化させることなく後世に伝えていくため一斉黙祷を実施します。ご理解とご協力をお願いします。実施日時、11日木曜午後2時46分。実施方法、防災行政無線のサイレン水鳴を合図に一斉黙祷を実施。問い合わせ、総務部総務課防災係、0220-22-2091。 防災行政無線の FM 化切り替え時期について、防災行政無線について、防災情報や行政情報については、防災行政無線を利用して市民の皆さんにお伝えしていますが、電波法の改正により今後現在の放送設備が使用できなくなります。そのため現在コミュニティ FM の電波を利用した放送設備への切り替え作業を進めています。運用開始時期の変更、運用開始時期については広報とめ12月号で4月から開始する予定とお知らせしていましたが、作業が遅れているため4月以降作業が完了した地域から順次コミュニティ FM の電波を利用した放送へ切り替えます。問い合わせ、総務部総務課防災係、0220-22-2091。
おめでとうございます。祝100歳。中田町後藤美奈子さん、大正9年12月15日生まれ。中田町上沼生まれの美奈子さんは19歳で獅童さんと結婚し、家業の農業をしながら4人の子供を育て上げました。獅童さんと76年連れ添い、100歳を迎える人に内閣総理大臣から贈られる祝い状と金杯を夫婦揃ってもらうことができたのは後藤家の自慢になりました。長寿の秘訣はくよくよしないことです。米山町高橋照夫さん、大正9年12月28日生まれ。照夫さんは米山町桜岡出身。21歳の時に豊里町ほでで農業を営む吉森さんに嫁ぎ、5人の子宝に恵まれました。歌が得意で童謡や演歌、流行歌など幅広く歌いこなします。長寿の秘訣はよく眠り、何でも食べること。好物はすじことオロナミン C です。現在は特別養護老人ホームに入所しています。中田町蓮沼千代子さん、大正9年12月31日生まれ。狭間町森で生まれ、20歳で徹さんと結婚した千代子さんは4人の子供に恵まれました。好きな食べ物はあんこ餅。今年のお正月もあんこ餅を食べて美味しいとにっこり。現在は週2回のデイサービスで友達に会えることを楽しみに毎日を過ごしています。中田町千葉俊恵さん、大正10年1月1日生まれ。豊里町時並出身の俊恵さんは18歳で結婚し、5人の子宝に恵まれました。若い頃は男性に負けないくらい農業に勤しみ、その仕事ぶりはとても丁寧だと評判でした。現在は中田町の高齢者向け住宅で生活。歌番組を見るのが好きで、ボランティアの人たちによる歌が披露されるときは笑顔で聞いています。中田町菊池美佐子さん、大正10年1月3日生まれ。美佐子さんは中田町宝江に生まれ、朝水に嫁ぎました。
結婚後は夫婦力を合わせて農業に励み、2人の子供を育て上げました。手先が器用で裁縫が得意だった美佐子さん、若い頃は裁縫道具を肌身離さず持っていました。92歳の時に骨折してからは寝たきりの生活ですが、大きな病気にかかることなく穏やかに過ごしています。南方町佐々木真嗣さん、大正10年1月24日生まれ。100年間生きてきて一番嬉しかった出来事は子供が生まれた時だと話す真嗣さん。23歳で結婚し、一男一女、2人の子供に恵まれました。農業を営み、野菜をいっぱい作り、青物をたくさん食べたことが長寿の秘訣です。現在は特別養護老人ホームに入所。寝て過ごすことが多くなりましたが、体調がいい時は本を読んだり書道をしたりして毎日を過ごしています。いつまでもお元気で。
健康、子どもの健やかな育ちを応援する里親制度説明会。里親制度広域説明会を栗原市と気仙沼市で開催します。里親制度は様々な事情で自分の家族と暮らせない子どもたちを家庭に迎え入れ、健やかな育ちを応援する制度です。説明会では制度の話や里親体験談のほか、希望者には個別相談も受け付けます。個別相談のみの参加も可能ですので、里親制度に関心がある人はご参加ください。申し込み不要です。問い合わせ、仙台キリスト教育児院、宮城里親支援センター欅、022-718-1031、県東部児童相談所気仙沼支所、022-621-1020、県北部児童相談所、022-922-0030。日時、場所などお知らせします。13日土曜午後1時半から4時、栗原市市民活動支援センター多目的室。14日日曜午後1時半から4時、気仙沼市民会館第1第2会議室。それぞれプログラム、午後1時半から2時半、里親制度の説明、里親体験談。午後2時40分から4時、個別相談。3月の休日当番員、日にち休日休館当番員、歯科休日当番員の順にお知らせします。7日豊間町小出院、波佐間町安藤歯科院。14日中田町大阪院、豊間町高橋歯科院。20日波佐間町渡辺内科クリニック、中田町大阪歯科院。21日波佐間町佐藤内科院、南方町南方歯科院。28日石越町八島中央診療所、石越町笠間第二歯科院。診療時間9時から12時、13時半から17時、休日休館当番医、第2次診療、登米市民病院、0220-22-5511、問い合わせ、登米市医師会、0220-22-2084、月曜から金曜日、休日を除く、歯科休日当番医、問い合わせ、市民生活部健康推進課、0220-58-2116。当番医は変更する場合があります。各医療機関に確認の上受診ください。石巻市夜間休館センター、診療科目、内科、外科、小児科、原則応急処置まで、診療時間など詳しくは問い合わせください。問い合わせ、 石巻市夜間休館センター 0225-94-5111。 3月の心の相談、日にち、場所、受付時間、担当の順にお知らせします。3日水曜、中田保健福祉会館、13時半から15時半カウンセラー。8日月曜、南方保健センター、13時半から15時半精神保健福祉士、学校心理士。12日金曜、富山総合支所、13時半から15時半医師。15日月曜、中田保健福祉会館、13時半から15時半臨床心理士。16日火曜、狭間保健センター、13時半から15時半臨床心理士。精神科の医師などが相談に応じます。安心してご相談いただくため完全予約制です。相談日前日までお住まいの総合支所まで申し込みください。登米市民病院小児科救急診療、日曜日受付時間9時から16時半夜間。小児6歳以上の診察を希望する場合はご連絡ください。問い合わせ、登米市民病院、0220-22-5511。 自殺予防仙台いのちの電話、誰にも言えない気持ち聞かせてください。0227184343。引きこもり、一人で悩まないで。宮城県引きこもり地域支援センター、 0229-23-0024。 子ども夜間安心コール、電話番号、プッシュ回線の固定電話、携帯電話からシャープ8000。プッシュ回線以外の固定電話 PHH から022-212-9390。 相談時間、毎日午後7時から翌朝午前8時。休日夜間診療案内、24時間対応。0229-24-2267。問い合わせ、市民生活部健康推進課保健推進係、0220-58-2116。
肺炎球菌感染症予防接種を忘れずに。市では高齢者の肺炎球菌感染症を予防接種費用の一部を助成しており、対象者には令和2年4月に紫色の用紙の予診票を配布しています。予診票の有効期限は3月31日までです。予防接種を希望する人は忘れずに受けてください。紛失された人や令和2年4月以降に転入した人には予診票を発行しますのでご連絡ください。対象者、登米市内に住所がある人で次の1にいずれかに該当し、過去に肺炎球菌予防接種を受けたことがない人。1、令和2年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方。2、昭和31年4月2日から昭和36年4月1日生まれで、心臓、腎臓、呼吸器の機能に日常生活が極度に制限される程度の障害や、人免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある。身体障害者手帳、内部障害1級相当。接種方法、事前にかかりつけの医療機関に予約してから接種してください。助成内容、市内協力医療機関で接種する場合、自己負担額3620円となります。協力医療機関以外の医療機関で接種する場合、5000円を上限に助成します。 協力医療機関以外の医療機関で予防接種を受ける際は、接種を受ける前に健康推進課にご連絡ください。問い合わせ、市民生活部健康推進課保健推進係、0220-58-2116。
町の若い衆、東和町早坂玲さん、21歳、身長と血液型、172センチで A 型です。現在は東和町森林組合で森林作業員として働いています。主な仕事は森林整備です。森林整備とは、木を切った後に植林したり、良質な木を育てるために草刈りや木を間引きしたりする森林にとって大切な作業です。一度は地元を離れ仙台で働いていましたが、東和町森林組合で働いていた兄の話を聞いているうちに、自然に囲まれた環境で仕事できることに魅力を感じて、今の職場へ転職しました。森林は地域の財産なので、それを守る今の仕事に誇りを感じています。今はまだ働き始めて2年目なので、先輩たちに仕事を教わりながら重機などの資格の取得を目指しています。自分の性格、せっかちですね。いつもカップラーメンにお湯を入れてからの3分が待てません。趣味はアニメやテレビゲームが好きです。特にテレビゲームは YouTube でほとんど毎日実況配信するくらい好きです。自分のチャンネルの登録者数が増えることにやりがいを感じています。理想の女性像、幼なじみのように何でも言い合える話しやすい人がいいですね。アニメで言うと機動戦士ガンダムに登場するフラウボーみたいな女性がタイプです。今やってみたいこと、最近はあまり行けていませんが、同じ趣味の友人とカラオケで思いっきりアニソンを歌いたいです。登米市について一言、自然豊かで買い物するにも困らない、とても住みやすいところだと思います。僕と私の夢、南方町、白井隆起くん、南方中2年。勇気を与えられる人に、私には小学校教諭になるという夢があります。理由は小学校高学年の時の担任だった先生がとてもパワフルで勇気をもらったからです。勇気を与えられる先生になるためには一生懸命が大切だと思います。その担任の先生はどんなに小さいことでも一生懸命でした。私がもらった勇気はその一生懸命な姿の積み重ねなんだと思います。勇気を与えられる先生になるために今私が一生懸命になれることは中学校生活です。私は生徒会副会長として挨拶運動をしています。挨拶一回一回を一生懸命することで周りの人たちに勇気を与えられるようになりたいです。また部活動では野球部のキャプテンを務めています。チームメイトよりも1秒でも1回でも多くの練習を一生懸命に頑張りたいです。勇気を与えられる小学校教諭という夢に向かって一生懸命進んでいきます。
ふるさとへの思い。東京豊間会豊間町金谷出身、佐竹昭夫さん85歳。郷土研究部の思い出。昭和20年に神奈川県より疎開してから昭和29年の高校卒業まで豊間町で過ごさせていただいた。思い出は尽きぬが、特に強烈なものは人骨発掘だった。私が郷土研究部だった時の顧問は東洋大学教授になられた故上田房夫先生。先生から与えられた郷土研究部のテーマ、 北上川流域の低線変化を2年がかりで調査した。点在する貝塚を等高線でつなぐと当時の低線海岸線が明らかになる。現在の広大な田んぼは海であり、人の住む集落は小高い山や島だったことが推定できた。調査は貝塚に穴を掘り厚さを測定した。その厚さで人の生活した期間を推定できる。古代人が貝を取り中身を食べ、その貝殻を捨てた場所が貝塚で、ほとんどが牡蠣の殻だった。土器や焚き火跡なども出土した。高校2年の夏休み、北方村現在の波佐間町の小高い畑の貝塚で発掘中に人の頭蓋骨を発見した。学校中が大騒ぎになり、東北大学の教授も駆けつけたことを覚えている。また翌年の夏休み合宿で物尾郡物尾町、現石巻市物尾町の山の貝塚から5体揃った人骨も発掘した。この時も河北新報などに取り上げられ、大きな話題になった。2年連続で人骨を掘り当てた経験は稀有な出来事ではなかろうか。炎天下の作業は厳しかったが、気が置けない仲間たちや先生との共同生活は実に楽しかった。また上田先生の研究テーマの一つである南部北上山地富目バイア地区の二条系三条系の地質構造の実地調査のために自転車で地層の露頭を求めて走り回った。数億年前の地球が感じられる壮大な歴史の無限の宝庫であり、古代人が豊かな海の幸を求めて住みたいこの地はロマンに満ち溢れている。富山は70年の歳月を経てもいつまでも私の心のふるさとであり続けるだろう。
情報広場催しひな祭りと子どもの日のルーツをたどる企画展。節句とは中国から伝わった暦の上での風習を日本人の暮らしに合わせて取り入れたもので、伝統的な年中行事の季節の節目となる日を意味します。現在も広く知られている節句は1月7日の七草の節句、3月3日の桃の節句、5月5日の端午、7月7日の七夕、9月9日の菊の節句の5節句です。今回は大人が子どもたちに注いできた健やかな成長に対する祈りや願いが込められた様々な美術工芸品を紹介します。開催期間2月27日土曜から5月9日日曜、午前9時から午後4時半、毎週月曜休館。場所、市歴史博物館。入館料は無料です。問い合わせ、市歴史博物館 0220-21-5411。 青年文化祭は市内の青年たちが文化活動の発表を通じて豊かな地域社会の創造を目的に開催されます。日時2月28日日曜午前9時半から午後2時予定に YouTube で配信。問い合わせ教育委員会教育部障害学習課障害学習推進係 0220-34-2698。 富目祝祭劇場3月のイベント情報。23日火曜から31日水曜、ジョークアート作品展 Life is Beautiful。 問い合わせ富目祝祭劇場 0220-22-0111。 富目祝祭劇場からのお知らせ。新型コロナウイルス感染症の状況によりイベントが変更中止となる場合があります。募集、住宅入居者を募集します。市営住宅中田元町住宅4号平成4年、募集個数 3DK1 個。米山今泉住宅 1-22 号平成15年、募集個数 3DK1 個。東和定住促進住宅中田定住促進住宅、豊里定住促進住宅、石越定住促進住宅は随時入居者を募集しています。 申し込み期限3日水曜、期限厳守。申し込み問い合わせ各総合支所市民課または建設部住宅都市整備課住宅係0220-34-2316。絵画愛好者の発掘や交流を目的とした都展の展示作品を募集しています。対象者高校生以上、出展点数1人3点まで出展可能、出展料1点につき1000円、応募期限4月15日木曜。問い合わせ登米市区際劇場0220-22-0111。市施設への自動販売機設置者を募集します。販売機の種類、清涼飲料水自動販売機、災害救援対応型酒類を除きます。募集期間2月18日木曜から3月5日金曜、入札抽選日12日金曜。提出先問い合わせ総務部総務課財産係0220-22-2091。放送大学では2021年4月入学生を募集しています。放送大学はテレビ・ラジオの放送やインターネットを通して自宅で学べる正規の大学です。心理学、福祉、経済、歴史、文学、情報、自然科学などのたくさんの分野を1科目から学ぶことができます。募集期限第1回2月28日日曜、第2回3月16日火曜。問い合わせ放送大学宮城学習センター 022-224-0651。 お知らせ、一般競争入札で私有財産を売却します。一般競争入札売却物件、番号、区分、所在地、地目、史跡、最低売却価格の順にお知らせします。物件1、土地、豊間町、宅地、2482.04平方メートル、約751坪、1315万5000円。物件2、土地、狭間町佐沼、宅地、450.00平方メートル、約136坪、957万7000円。財産売却、一般競争入札案内書の交付、2月18日木曜から3月18日木曜の期間、総務部総務課で交付します。申し込み問い合わせ、総務部総務課財産係0220-22-2091。正社員とパートの不合理な待遇差を解消。令和3年4月1日からパートタイム有期雇用労働法が全面適用されます。ポイント、正社員とパートタイム有期雇用労働者との間の不合理な待遇差が禁止されます。事業主はパートタイム有期雇用労働者から求めがあった場合、正社員との待遇差の内容や理由などについて説明をしなければなりません。職場のトラブルについて紛争解決援助が利用できます。問い合わせ宮城労働局雇用環境均等室0222998844。令和3年春季全国火災予防運動が3月1日から7日まで実施されます。住宅防火、命を守る7つのポイント、3つの習慣。1、寝タバコは絶対やめる。2、ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。3、ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す。4つの対策。1、逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する。2、寝具や衣類、カーテンからの火災を防ぐために防災品を使用する。3、火災を小さいうちに消すため住宅用消火器を設置する。4、 お年寄りや体の不自由な人を守るため、隣近所の協力体制を作る。2020年度全国統一防火標語、その火事を防ぐあなたに金メダル。重計器は適正に設置を。住宅用火災警報器設置は台所、寝室、階段の天井面に取り付けましょう。重計器が古くなってきたら、住宅用火災警報器設置が義務化されてから10年以上が経過しました。設置後10年以上経過したものは電子部品などの劣化が考えられるため、本体の交換をお勧めします。問い合わせ消防本部予防課予防建築係 0220-22-1900。 年金だより。移動時期は国民年金の手続きを忘れずに。年金加入者は職業などにより3つの種別に分かれます。20歳から60歳までの間に種別が変わる場合は届け出が必要です。保険料の納付、給料から保険料が天引きになる会社員などと異なり、自営業者、農業従事者、学生などの第一号被保険者は自分で保険料月額16,540円を納めなければなりません。収入がなく納付が困難な場合は、申請によって保険料免除または猶予する制度があります。学生には学生納付特例制度がありますので、年金事務所または最寄りの総合支所市民課までご相談ください。問い合わせ古川年金事務所、0229-23-1200、市民生活部国保年金課、年金医療係、0220-58-2166。忘れていませんか？自賠責保険、自賠責共済。令和元年の事故発生件数は約38万件。死傷者数は約46万人と、誰もが交通事故の被害者にも加害者にもなりうる状況となっています。自賠責保険、自賠責共済は加害者の賠償責任を担保することにより、被害者の基本的な賠償を保障する制度で、被害者の救済を目的としています。すべての車やバイクに加入義務があり、加入せずに運行すると法令違反になりますのでご注意ください。問い合わせ国土交通省東北運輸局、宮城運輸支局、輸送監査部門、0222-35-2517。建設業退職金共済制度は、建設現場労働者の福祉の増進と建設業を営む中小企業の振興を目的とし、労働者が建設業界で働くことをやめたときに退職金が支払われる建設業界の退職金制度です。加入できる事業主、建設業を営む人、対象建設業の現場で働く人、掛け金日額310円。問い合わせ県大協宮城県支部、0222-263-2973。期限内の申告納税をお願いします。確定申告期限、納期限、申告所得税および復興特別所得税贈与税は4月15日木曜、消費税および地方消費税は4月15日木曜、振替日、申告所得税および復興特別所得税は5月31日月曜、消費税および地方消費税は5月24日月曜。問い合わせ佐沼税務署総務課、0220-22-2501。中小企業退職金共済制度は、中小企業の事業主が従業員の退職金を計画的に準備できる国の退職金制度です。問い合わせ中小企業退職金共済事業本部、03-6907-1234。
相談、土地の境界問題に関する無料相談会、土地の引き換えをめぐる紛争解決の方法について法務局職員や土地家屋調査士が相談に応じます。日時、毎月第3木曜日、祝日の場合は変更、午後1時半から4時半。場所、宮城県土地家屋調査士会館。申し込み方法、希望日の前週金曜日までに電話で申し込みください。相談料無料。申し込み問い合わせ、仙台法務局民事行政部不動産登記部門地図整理引換特定室、022-225-5752。障害者の自立に向けて仕事相談を開設。日時、23日火曜、午前9時半からと11時から、午後1時半からと3時から。場所、県東部保健福祉事務所、富め地域事務所。職業の斡旋ではありませんのでご注意願います。相談申し込み問い合わせ、障害者就業生活支援センターゆい、0220-21-1011。 福祉事務所生活福祉課障害福祉係、0220-58-5552。縁作りお手伝い結婚相談会。対象者、結婚に関することで悩んでいる人やその家族。結婚相談会は結婚相手を紹介するものではありません。個人情報は守られますので安心して相談ください。日時、21日日曜、午前10時から10時45分と10時から11時45分、午後1時15分から2時と2時15分から3時。場所、はさわにぎわいセンター別棟。相談料無料。事前に予約が必要です。問い合わせ、ハピフルネット 070-5474-4683。 生活や仕事などの悩み相談に応じます。生活や仕事の悩み、心配事などを専門知識を持つ支援員に相談できます。相談は無料です。秘密は守ります。日時、9日火曜、午前10時から午後4時。場所、北方公民館。問い合わせ、ソ・エール・トメ、0220-23-8610。女性のための面接相談を開催。DV、ドメスティックバイオレンスや離婚、虐待、セクハラ、家族の悩み事など、人間関係で悩む女性のための面接相談を開催します。一人で悩まないで、気軽に相談ください。相談は無料で、秘密は守ります。日時、17日水曜、午前10時半から午後4時。場所、登米保健所。申し込み方法、開催前日までに電話で申し込みください。申し込み問い合わせ、県東部保健福祉事務所、登米地域事務所。保守障害班、0220-22-6118。 出産や育児の悩みは寄り添いホット相談で。妊娠中のことや出産育児について一人で悩んでいませんか？心配なこと、不安なことを相談ください。助産師が個別に対応します。日時、16日火曜、午前10時から午後3時半。電話で予約が必要です。また相談日は開催日以外にも調整できます。申し込み問い合わせ、市民生活部健康推進課地域保健係、0220-58-2116。 一人で抱え込まないで、多重債務者無料法律相談。日時、26日金曜、午後1時から4時10分。場所、はさまにぎわいセンター。担当、佐竹孝幸司法書士。相談申し込み、0220-58-2117。 相談料無料。電話予約が必要です。問い合わせ、市民生活部、市民生活課、市民総務係、0220-58-2118。 お酒や薬物などの悩みを抱えていませんか？ 飲酒、薬物、ギャンブルなどの問題で悩みを抱えている人やその家族を対象に相談員による相談を実施します。日時2日火曜午後1時半から4時半、場所登米保健所、相談料無料、事前に予約が必要です。申し込み問い合わせ登米保健所母子障害班 0220-22-6118、 夜間脳トレ相談窓口2月3月分日時2月25日3月18日いずれも木曜午後8時まで。場所問い合わせ総務部税務課徴収対策係 0220-22-2169。 3月の納税後期高齢者保険料給付納期限3月31日水曜、忘れずに納めましょう。納税は便利な口座振り替えで。
ときめき人、地域の話題を読みやすく届けたい。豊里公民館だよりが全国で奨励賞を受賞。全国の公民館の広報活動向上に向け優れた公民館法を表彰する全国公民館法コンクール8回目を数える同コンクールで、豊里コミュニティ推進協議会が発行する豊里公民館だよりが奨励賞に選ばれた。豊里公民館だよりは豊里地域約2100世帯を対象に月1回発行している地元広報誌、地域のイベントやお知らせを写真やイラストなどを交えながら紹介する。昨年4月から編集を担当する遠藤早苗さんは、イベントの様子が伝わるように人の表情が見える写真を積極的に掲載するよう意識しています。レイアウトも読む人の気持ちになって見やすさを大切にしていますと、読者目線での編集に取り組む。毎月試行錯誤を繰り返しながらの作業は入稿前日まで及ぶことも。記事の選定や文章の書き方は豊里町役場で広報担当だった伊藤孝俊館長からのアドバイスを頼りに、読みやすさに重点を置き取り組んでいる。読む人の気持ちを考えて作られた作品は担当1年目ながら全国で高く評価された。賞をいただけて嬉しいです。地域の出来事をそこにいるように感じてもらえるような臨場感ある広報誌を目指しますと話す遠藤さんの言葉に、新型コロナによるイベントの中止など暗い話題が多い中、公民館だよりで少しでも地域が元気になれば嬉しいですねと伊藤館長が付け加える。次の目標は金賞の受賞。地域の話題を届けるべく、これからも読みやすさに磨きをかける。豊里公民館のメンバー、遠藤早苗さん、伊藤孝俊館長、佐々木信義会長、石川清志さん、勝倉夏子さん、遠藤文恵さん。
おかわりございませんか？また皆様にはご迷惑、ご心配をおかけしております。コロナの関係で今回も2ヶ月ほどお休みをさせていただきました。1月号、2月号とスタッフ一同感染予防をしながら追って作成しましてお届けいたします。今しばらくお待ちくださいませ。登米市はコロナ関係は今は落ち着いていますが、油断をせず基本に帰り、手洗い、うがい、マスク着用、3密を守り自ら行動しましょう。そして一日も早く以前の生活ができることを願っております。朗読ハートウェーブ、伊藤妙子、千葉玲子、河野典子、山本千代子、西岡陽子、佐々木真知子、川瀬薫、川島敦子。編集山本千代子、川瀬薫、川島敦子。以上でお届けいたしました。